この番組は人生の悩みの 99% は自転車が解決してくれる AVG23.8km 毎日の提供でお送りします。皆さんおはようございます。森健でございます。本日も毎日聞くことで、あなたの健康寿命が伸びるかもしれない、毎日10分走りに聞くラジオを始めてまいります。今日はですね、ジェル補給とドリンク補給、どっちがいいのっていうテーマで話をしていきたいと思ってるんですけども、というのもですね、昨日まで、昨日も撤去だったんですけれども、一昨日ですね、土曜日、沖縄県の恩納村にあるナビービーチっていう場所でサステナビーフェス2025っていうね、サステナビーミュージックフェスか、はい、っていうのがありまして、かりゆし58さんだとかね、 AD51 さん、あとね、木山商店さんだとかがね出演した、無料のビーチミュージックイベントだったんですけど、いやー盛り上がりましたね。1600名ぐらいの、人でね、ビーチが、ガッとね埋められてて、フィナーレではね花火も上がってっていうね、なんかすごく雰囲気のいい意味でゆるいね、イベントだったなと思ってますが、実際ねそこでね私は運営型で入ってはいたんですけれども、もうとにかくで暑くてね、運営型はね結構大変なんですよね、ああいうビーチイベントね。もうめちゃくちゃ日焼けも顔しました。完全防備でちゃんと日焼け止め塗ってるんですけど、やっぱね日焼けはしましたね。それはしゃあないなっていうところではあるんですけど、とにかくね水分補給ガンガンやっていました。スポーツドリンクとかね、水とかねガンガン飲んで脱水にならないようにっていうのをね、やってはいたんですけれども、差し入れでね、ジェルタイプの栄養補給のドリンクね、それもありまして、それ飲んだ時にね、なんか体の内側からこうちゃんとねジェルがね冷やしてくれてるなっていう気分に、そういう感じに、なってね、あ、これ意外とこの暑い時ってジェルもいいんじゃないのかなっていうふうに、思ったので、こういう話ねちょっと調べてみました。ジェル補給とドリンク補給ね、暑い時にはどっちがいいのかいという話、今日は、そんな話題していきたいと思います。それでは本編いきましょう。はい、皆さんおはようございます。改めまして森健でございます。沖縄でサイクリングイベントのコースディレクターや自転車ガイド、自転車サークルの運営、アドベンチャートラベルのコーディネーター、イベントの制作などを行っております。ということで本日も毎日10分走りに聞くラジオ本編と参ります。まずはですね、今日のポイントを簡単にまとめていきます。はい、ジェル状のね、飲み物とスポーツドリンクね、どっちがいいのかいという話なんですが、まず、そこをね解説するためにね、1つ目、水分補給の効率はどう違うのかね。で2つ目、エネルギー補給の効率はどっちがいいのか、どう違うのか。で3つ目、暑い日のね、暑い日に活動するときにはじゃあどっちが最適なのかということで、じゃあ一つずつね、掘り下げて、話をしていきたいなと思っております。まず1つ目ですね、水分吸収についての効率、どちらがいいのかという話でございます。はい、まずね、水はねただね飲めば水分補給できるじゃんと、思われがちなんですが、実はですねそう単純ではありません。水だけだとですね、体液、体の中の、体液が薄まってしまって、逆にね吸収効率が下がってしまうということも、あるということでございます。はい、このねイメージとしては汗をいっぱいかいてね水が出てしまったからね、乾いたスポンジイメージしてみてください。そうで、乾いたスポンジに水をねピョンと垂らす、それではね表面になんかこう玉になってコロコロって転がっていって、ね、最初ね 表面で弾いてなかなか中に入っていかないってなんとなくイメージできますか。はい、まあ、人間の体も同じで、ね、まあ、ただの水ポンって乾いた体に入れてもなかなか吸収していかない。ただね、スポンジも少し湿らせた状態であればもう水をポンと入れたらそのままじゅわっと中まで水を吸い込んでいきますよね、うん、これと同じで、まあ、塩分とか糖分これが少し含まれたスポーツドリンクを飲むと、まあ、ちょうどね湿ったスポンジみたいに水分がスムーズに体に入っていきます、うん、ですね、実際にね2024年に、研究されている内容では 6.2% の炭水化物とナトリウムが入ったドリンク、これがですね脱水後の回復に非常に効果的だったという報告がされてます。まあ、つまりですね水分補給としての速効性とあと吸収率っていうのがスポーツドリンクこれがね一歩リードというわけでございます。はい、では続いてね、2つ目の、視点、エネルギー補給っていう面で見た効率はどっちがいいのかいという話でございます。うん、で、スポーツとか、まあ、活動中のエネルギーの補給、特にね、炭水化物の摂取っていうのは非常に重要になります。で、一般的にね、その活動してる時っていうのは1時間あたり40から90グラム、これが目安とされてます。で、スポーツドリンク1本で摂れる炭水化物、これは15から30グラム程度、と言われてます。で、一方でですね、ジェル状のものであれば、1本で40グラム前後を一気にチャージできますというところでございます。まあ、イメージ的にはですね、給水ホースとバケツの違いぐらい、ありますね。はい。まあ、スポドリ、まあ、このエネルギー補給に関してですよ。エネルギー補給に関しては、スポーツドリンクは給水ホースでじわじわね補給しながら、まあ、燃料も送るような感じなんですけど、ジェロの方はですねもうバケツでドーンってはいドーンどうぞみたいな感じでね、エネルギーを一気にバシャーンと流し込む、そういった、感覚でございます。まあ、短時間でねエネルギーをがっつり補いたいっていう時にはジェロの方が速効性があるという話です。まあ、さらにですねグルコースとフルクトースこれを併用した製品が、出てまして、まあ、それぞれね別のルートで体に吸収されていくので最大で、毎分 1.5g で、1時間の間で 90g まで吸収可能っていう、研究もありますね。吸収効率がですね単糖類の単独よりも 65% 高いっていう結果が出ているということでね、単糖類の単独っていうのはブドウ糖のタブレットとか加糖ベースのね、清涼飲料水蜂蜜これもねなんかね体に吸収良さそうじゃないですか。その炭水化物とか栄養とかねそれよりもこのグルコースと、フルクトース併用した製品ね、使うとそれらよりも 65% も高い吸収率がねこれすごいですよね。うん、ジェルの効率の良さっていうのはこういうね、いろんなものを複合させて一気に取れるっていうところにあるかなというふうに、思います。はい、じゃあ最後結局暑い時に活動する時はどっちがいいのという話なんですがズバリ、おすすめはスポーツドリンクでございます。はい、まあねスポーツドリンクはもうね、日常の食事でいうとご飯と味噌汁みたいなねもう基本ですっていうことになります。うん、とりあえずね、水分を効率よく吸収するっていうのは先決、になるので基本がしっかりしていれば体も安定するというところでございます。でジェルはねおかずそうおかずという意識でございますねスポドリをメインにジェルをおかずに飲むやつっていうのはちょっとねイメージあんまり良くないかもしれませんが、まあ例えればねそういう感じにはなりますね。はい、まあそんな風に考えるとね、分かりやすいかなというふうには思いますので、まあ例えでございます。ご飯はスポドリ、おかずはジェル、はい まあ理由はね、さっきもちょっと話しましたけれども、脱水予防、あとね、吸収スピード、家の優しさ、どれをとってもスポーツドリンクがまあ安心して使えるベースになるというところです。その上でね、ちょっとエネルギーが足りないなとか、時間長くなってきたから、なんか体内のね、エネルギーが不足してるな、もうちょっと頑張る時間が長くあるからなみたいなね、そういう時はジェルを追加してあげると、はい、それがおすすめでございます。でその時にね、スポーツドリンクとか水、ね、ジェルを取る時には一緒に取るのが、大切にもなってきます。はい、まあ、ドリンクを主軸にジェルをピンポイントで使うというのが科学的にも現実的にも理想の補給戦略になるというところでございます。はい、まあね、ジェルとスポドリ、ね、結果は出てしまいましたが、まあ、皆さんね、気分でもね結構違うとは思うんですよね、その時のね、結構その気分的にジェルが欲しいなってなってる時は、体が本当にそのジェルを、欲している時っていう場合もありますので、そういう時はね、ジェルを取ってで大概そういう時っていうのは体内の水分もね枯渇している場合もありますので、スポドリも一緒に取るというところでございます。はい、ということで今日もね、初歩運動リマインド、やっていきましょう。はい、まあ初歩い運動から始めて、運動を日常化していきましょうというコーナーでございます。まず一つ目の初歩い運動、ドリンクを飲んだらかかとを上げて5秒キープ、ふくらはぎのねポンプを目覚めさせましょう。はい、二つ目、ジェルを飲んだら首をゆっくり左右に回してください。水を飲んだだけでもいいです。ジェルがね日常からね、冷蔵庫にある方ってもうそんなにねいないかと思いますので、でね意外とね固まってる首周りがほぐれて頭もすっきりします。3つ目、信号待ちでお腹を軽くへこませて5秒キープを3回、腹式呼吸も意識してみてください。お腹のね熱のこもりの対策になってコアも活性化できます。はい、まあ、一つでもいいですし、できなければ明日からでも OK、 小さな積み重ねが健康寿命をぐんと伸ばしてくれます。ということで、今日の話はここまでとさせていただきます。暑さの対策にはスポーツドリンクが王道でございますという話、結論となっております。はい、この番組はスタンド FM にて放送しております。感想や話してほしいテーマがあればレター機能から気軽にご連絡ください。また今日の話が面白かったなとか思っていただけた方は、いいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も気をつけていってらっしゃい。